舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候生態士でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかね、時田さんとはこの間お会いしたので1ヶ月ぶりではないんですよね。
本当ですよね。うん、はい、新鮮というか
前回、しのぶマルシェということで、はい、最後にお知らせをいただきましたけれども、これが時田さんはいつもね、うん、京丹後市からわざわざ来てくださってるわけなんですが、うん、今回舞鶴でイベントをされるということだったの で、 で顔出しに行きました。
ありがとうございました、はい、お客様で来ていただいて。
はい、いや、私時田さんとラジオ長いこと一緒にしてますけど、うん、初めて声帯を受けました。
ね、僕もびっくりしましたね。あ、初めてだっけみたいなね。
そうなんですよ、実は、
ね、で全身ケアさせていただきましたけど、
はい、はい、あったかかったです。あ、よかったです。すごくいいエネルギーをいただいたような気がしました。はい、
エネルギーワークですので、
はい、ありがとうございました。
でそこでね、しのぶマルシェですから、しのぶさんとね、アロマの、ね、オイルのセッションをしていただいて、はい、どうでしたか。
ね、すごくいい香りのスプレーを、ね、作らせていただいたんですけど、うん、なんかその、ね、カードがあって、でそれもなんか香り、選んだ香りの意味みたいのがあってね、なんかそれもなんか今の自分にぴったりだなっていう感じがしました。
アロマカードっていうんですかね、あれはね、
っていうんですか ね、
ね、すごいですね。なんかタロットとかあんな感じの類の、なんかそこの自分の引いた潜在意識がそれを選ぶわけですけどね、でそこにメッセージがあって、なるほどみたいな、ね、いいですね。じゃあそれを毎日フレグランスをこう生活の中に取り入れながら、
はい、
素敵な日々を送っておられるわけですね。
そうなんですよ、ありがとうございます。はい、それでは前回の宿題を振り返っていきましょうかね。
はい、じゃあいきましょうかね。うん、ブランディングワークの4つ目、あなたの価値を生かしたミッションステートメントを作るということで、ミッションステートメントとは、企業や自分の使命、ミッションですね、うん、を声明する、発表する、発信するという意味を含んでいます。企業だけではなくて、近年は個人のミッションステートメントも、とても注目されている。私時田康弘はこういう生き方をしますみたいな感じですよね。
うん、
でこれまでのワークでピックアップしたあなたの価値を生かして、周りの人にできうる貢献によって社会にどんな影響を及ぼすのか、思いついたことを書き出してみましょうということで、どうですかね、ゆっかミッションステートメントは。
はい、
はい、
私はですね、
はい、
人と地球に優しいをスタンダードにする。
おお、かっこいい。いいですね。
はい、
うん、もうね、この前もちょっとそのカフェでね、隣接したカフェのね、テイクアウトならできますよって言われた時に、いやゴミが増えるからって、もうそのすっとその当たり前のようにそういう言葉が出てくるゆっかさんを見て、さすがスタンダードと思いましたよ。
そうなんですよ、うん、そのね、カフェがね併設されてまして、うん、そっちのお借りしたお部屋で飲み物を飲むとしたら、うんうん、テイクアウトのカップになりますけどっていうふうにおっしゃったので、うんうんうん、あ、嫌だと思ってゴミが出てしまうと思ったので、ね、せっかく同じ空間にいるんだから、うん、そしたらちょっと我々がカフェまで移動して、うんうんうん、そこでコーヒーカップに入れていただいたコーヒーでいただいた方が、ね
う
んうんねね、ゼロウェイストなの で、
そ、 うです、ね、
そっちの方が私はクールチョイスだなと思って。
いや本当にそこで垣間見させていただきました。いやすごいすごい、やっぱり生きていること自体がミッションステートメントっていう、ね、そうなっていくとね、うん、もう自然と、ゆっかさんという人はこういう生き方の人なんだっていうことがもう自然と伝わっていく、
うん、
これが生き方としてとっても大事になってくるので、自分の良さを生かして人に貢献する、それがまた人生のミッションになっているっていうね、これを発信するっていうね、 これみんなが皆さんがそれぞれにやっていくとまたなんか世界観が変わっていくと思うのでね、ぜひ実践していただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。さあそれではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士山の提供でお送りします。私ゆっかがお届けしておりますななこチャッタラジオ木曜日、毎月第1木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、今月も生きがい論に移っていきましょうか。
はい、それでは参りましょうか。このね、生きがいの本質という本を通して今までさせていただきましたけれども、この最終章の、それでも生きていくためにの中の最後の第3節にいよいよ入りました。
はい、
この第3節のタイトルは心には力があるっていうことです。ね、心の力ってゆかさんもね、もうよく実感してらっしゃると思うんですけど、どういう観点でお話をされるかというと、飯田先生はその心の中にこの自分の人生の問題解決プログラムが内蔵されているという、そういう言い方をされているとてもユニークだなと思うんですけど、まあ、こういうふうに言われてます。私が一連の著書を通じて、明に暗に訴えてきたことは、信念は力なりという現象であり、自分の心が持つ潜在能力を最大限に発揮してみようということでもあります。ということで、今回最初に冒頭にはですね、あるドクターの、お話がされてましてね、まあ、心の状態が、まあ、病は気からって言いますよね。うんうん、病気って結局あの漢字はね、気が病むというふうに書きますよね。
はい、そうです
ね。あれがそのまま病は気から、要するに心の状態が体の状態も作っている、で僕はあの東洋医学、ね、あの北京に勉強しに行った時にやっぱり 100% 心の状態が体に出るっていうのは当たり前っていうのは東洋医学の考え方なんですけども、まさにそれがこの医学とかのエビデンスでも言われてるってことを紹介された中にこんな話がありました。ある原因不明の痛みを訴える、若者に、プラシーボって聞いたことありますか？プラシーボ効果
ないです。
偽薬、あの疑う薬、ね、嘘の薬ねっていうプラシーボ効果って言って、で要はどういうことをしたかというと、あらゆる鎮痛剤を打ってもこの人の状態が改善しないので、このドクターがこの若者に、24歳の若者に、これはとっても効き目のある注射ですよって言って注射を打ったんですね。そしたらその実は食塩水だったんだけども、でそれを打ったらその人は痛みが止まったと。こういう、まあ、症例を通じてやっぱり心の状態もこれはとてもよく効く薬なんだと思って飲む、また注射を打つことによって、あの病気の状態が良くなるってことはよくあることですよっていうね、まあ、実際こういうこともプラシーボ効果って言われてるぐらい、まあ、心の状態を改善していくこと、よくあのがんにかかった患者さんによく笑いましょうとかって、そういう治療法をやってるドクターも実はいるんですよ。笑うことによって、今これもねエビデンスで証明されてますけれども、体の中の免疫力が上がるっていうのもこれ証明されてます。こういうことなんですね。でこういうふうに言われてます。注射を打つという作業が行われ、痛みが静まるに違いないと思い込むだけで、実際に痛みが静まるのではなく、思い込みの後に何らかの治療作用が起きるからこそ、実際に痛みが静まるのではないでしょうかというふうに飯田先生言われてます。そしてただ思い込むだけで治るのではなく、思い込むことによって自己治癒力が発揮されるために治るというわけです。ちょっと難しい言い回しかもしれないですけども、ただ思い込めばいいっていうだけじゃなくて、思い込むことによって、さらにこのさっき言った人生の問題解決プログラムが発動しなければいけないっていうふうに言われてるんですね。でゆかさんもそういう経験多分あると思う。お腹痛いお腹痛いって子供さんが言ってて、お母さんがお腹を撫でてあげると痛みが止まる。
あ、ありますね。
あれも実はそれプラシーボ効果なんですね。
あれ名前あったんですね、あの行為に、
まあ、そういう意味で、まあ、僕の気功もそうなんですね。気功で治す遠隔治療とかも実はそういうことなんですけども、まあ、それで飯田先生はこういうふうに言われてます。そこで私は生きがい論の研究者として、病気だけではなく人生全体にまで広げてみたいのです。人間が自分の病気の治し方でも、でさえも知っているのならば、内在、自分の知らないうちにね、人生で味わう試練への対処の仕方も潜在意識の部分では当然のように知っているのではないかと思うのです。言い換えれば、辛い時、悲しい時、悩んでいる時などに 自分は必ずこの試練を乗り越えることができるという強い信念と希望を抱くことによって、本当に心の奥に組み込まれている問題解決プログラムが動き出して、試練を辛いと思う気持ちが軽くなったり、試練を解決する方法が見つかったりするのではないかということですということなんですね。まあゆかさんも人生振り返ってみたらね、なんかねあるじゃないですか、なんか知らないけど解決できたっていう、ね、あの誰かこうメッセージくれる人に出会ったりすることもあるかもしれませんけれども、ほぼほぼみんな自分で解決実はできるんですね。この、スタンドバイミーの最初の、ね、冒頭いつも言っていただくセリフの中にも、答えはあなたの中にある、あまさにそれなんですよね。でそれを見つけるあの作業というものがどうやってやっていくのかっていうのを、こういう解説者の方々からね、あのそれを参考に、でも最終的に病気もそうです、治すのは自分なんですよね。という意味で、あなたの、 あのこのラジオを聞きなあなたにもその解決する鍵があなたの中にあるっていうことを、探す、まあ、お手伝いがね僕はいつもしてるんですけれども、あのそういうまず確信を持っていただきたいなっていうふうに思います。はい、
はい、今のお話聞いてね、自分ってすごいなって思いました。
そうなんですよ、すごいんですよ。
舐めたらあかんですね。
そう舐めたらあかん。なんかキャンディーのコマーシャルではないですけど、はい、だから僕たちはやっぱりこのね、イントロの最初の冒頭で僕たちはそういうことを課題を決めて生まれてきて記憶を消すっていう、だからあるんですよ、もともと
あるんですね。
すごいんですよ本当は。
忘れちゃってるんですね全部、
忘れてるというか、なんかできないできないって思い込まされてるっていうね、やっぱり比較される世の中ですから、だからやっぱり教育の世界もみんなね、あの学校行かなくなっちゃう子がいるのもそういうことなのかなって思います。僕も子供たちと向き合ってて、やっぱりそこはすごく感じますね。君らしくいればいいんだよって、そこに目覚めるとすごく楽になって、だって学校行く時間になったらお腹痛くなるって、あれって別に仮病じゃないですからね。
あ、うちの子や、
本当そうなんですよ。拒絶です。
今日の朝もそうでした。
リアルで
行きましたけど、なんだか
の、やっぱり親大人たちを目覚めさせるためにやってるんですよ、その子たちは。僕に言わせるとね、そういう観点で子供と向き合うと、やっぱり子供の目線になるので、やっぱり学校行こうっていう、なんで学校行くのかっていうところにね、あのちゃんと自分で考えていくようになると思うんですね。僕が変わってきた子たちはみんなそうですね。あの一時学校行かなくても自分のスタンスで学校行く、したらもうちゃんとなんとか成績も上がる子多いですよ。だから学校行ってないのに、まあ、ですからね、あなたの中にその答えがありますっていうことです。
はい、はい、なんか今日もね、なんかすごく名言がたくさんありましたけれども、心の中に問題解決プログラムが内蔵されているということですね。
僕はそれを見つける、ね、役目の仕事かなって思ってます。
なるほど。なかなか見つからないときはそういったプロの方に、あの、ね、手を借りるのもありですけれども、やっぱり最終的にはそのスイッチを押すのは自分ということなんですね。
そうなんですよ。だからこれまでずっと言ってきた通り、潜在意識ってのはこれだよ、これこれこれ、そこそこそこにあるよっていつもねやってくれてるんですよ。なかなかね、僕ドラえもんとのび太って言ってますけど、ね、ドラちゃんがいくらやってくれてものび太が気づかない、でも気づくときは必ず来ます、生きてる限り。そこで、あ、こんなとこにあった東大元暮らしって言いますよね。
あ、言いますね。
そういうことで自分の中に、僕もそんな経験いっぱいしてきました。
はい、ということで今日のお話通じてリスナーの皆さんにお伝えしたいのは、まずそのもう自分ってすごいんだよということですよね。
で今、ゆかちゃんがこうそのいつにない 間が空いた後に出てきたセリフっていうのをいつも楽しみにしてるんですけども、自分ってすごいなって思ったって、そのセリフが出てきて、あ、なるほどって思いましたけどね。本当その通りだと思いますよ。
ちょっとまあ語彙力足りないですけども、なんか本当にそういうことだなと思って、なんかね、なんか自分なんてどうせっていうふうに結構思ってしまいがちですけれども、いやいや、ちゃんと分かってるんやでっていう。
そうなんです。
なのでそのスイッチを押すということですね。
はい、必ず発動しますからね。
はい、発動しますので信じて、信念を持って自分は必ず乗り越えられるんだというふうに、周りのみんなが、いやお前できへんでって言ったとしても自分だけは信じてあげるっていう。
そう、世界でただ一人自分を信じれるのは自分だけです。
あ、なんかこの間いいセリフ聞いたの、 人間は中から腐っていくって外からは腐らないんですってなんぼ周りの人にとやかく言われてもで腐っていくときは自分なんてどうせダメなんだっていう自分のその言葉で落ちていくっていう、
そうそうそう、
だから自分が一番やっぱりね聞くんですよ、
そうなんだよね、
自分の心にね、うん、どんな言葉をかけているのかっていうことが、はい、心には力があるというお話をお聞かせいただきました、
はい
はい、それではここで1曲お届けいたします。ななこチャットラジオ木曜日、毎月第1木曜日は、TWM プロジェクト代表時田康弘さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。時刻は生放送を聞きの方は3時30分を回っております。さあ時田さん、今日もあっという間にもう
本当です、ね、
間もなく、ね、エンディングを迎えようとしておりますけれども、
はい、
さあ何か新企画があるんですかね。
はい、そうなんです、はい、そんなね大それたことではありませんが、今までね今日ワークやりましたけども、うん、ワークを第1回目今ちょっと見直してたんですけど、これスタートしたのは2018年1月から僕ここにお邪魔してるんですね、
はい、
で、この12月で丸4年になる、で来年の1月そう5年目に入るんですけど、そこからずっとやってるんですよワークね。
ありがとうございます。
いやでまあ、ネタ切れかみたいなツッコミもあるかもしれないんですけどちょっと企画をね、今までのワークシリーズは一旦終了して、
うん、
で次回からちょっと僕が目論んでいることを試験的にね始めさせていただけたらと思います。それは何かというと、はい、うんうん、今まで生きがい論ずっとやってきました。この生きがい論はスタートした2018年の11月からこの生きがいの、本質という本を通してやり始めてるんですけれども、
はい、
こちらがちょうど、3年になるのかな、
うん
うん、この11月ですから、うん、でそれの生きがいっていう言葉が僕はとっても大好きで、
うん、
ということでちょっと Q&A コーナー的なことをやりたいなと。ただこのお悩み相談ではなく、
うん、
ここでずっと一貫して言っている人生に起こる出来事が全てあなたにとっての課題、ね、生きがいを得るための課題であるっていうふうに言ってますので、まあ、生きがいへの課題 Q&A っていうふうな、ね、題名で、まあ、思いつきで考えたんですけども、
うん、
まあ、課題は全部生きがいにつながるということで、生きがいへの課題 Q&A っていうタイトルで、始めさせていただこうと思っております。でどういうことかというと、うん、まあ、あなたが日常の中で体験する悩みや人間関係とのトラブル、さまざまいろいろ出来事はありますが、
はい、
あなたが今回の人生で予約しておいた課題であるっていうことなの。予約通りにねそんなもん予約した方がいいわというかもしれませんが
、うん、
全部あなたが決めていることなので。
そうだったんですね、うん、
でそんな中でね、
うん、
あなた一人ではとても乗り越えられそうにないような壁であったとしても、
うん、
そこには必ず乗り越えるための鍵が隠されています、うん、ね、それが問題解決プログラム
出た出た
ということなんですけどね、
はい、
でまあ、僕たちでよければということなんですけど、その鍵と鍵穴を見つけるお手伝いをさせていただこうということで、
うん、
まあ、リスナーの皆さんからですね、ぜひ質問をいただいてですね、
お
これ愛について語ってください。それも5時間くらい、5時間では済まないかなっていうぐらいなんですけど
全然足りない。
何でもいいので、うん、ぜひ質問内容なんか悩みじゃなくても何でもいいと思うんですね、
うん、
こういうことについてっていうのをぜひいただいて、それに対して、まあ、限られた時間の中でお答えしていくっていう、ちょっとワクワクしません、
はい、
勝手に僕はワクワクしてる。
参加型になるわけですね。
そうです、ちょっとそういう一歩進んだ形で、まあ、これまでラジオを聞いてくださった方々の、じゃあ私の場合こうなんだけどみたいなのもね、まあ、ちょっと参加する感が出てきて、ちょっと面白いかなと思ったので、
うん、
一度ちょっとやらせていただきたいと思いまして、
はい、
お願いしたいと思います、
はい、はい、ということでこのね、毎月宿題が出ておりましたけれども、これまでのワークシリーズは一旦終了いたしまして、うん、次回からは生きがいへの課題 Q&A ということですね、
うん、
はい、でこちらはそしたらリスナーの皆さんから情報提供していただく、うん、ね、という感じなんですか、ね、
そんな感じでいただければと思います。
何でもいい、
ま、やっぱプロジェクトの方でもそういう発信はしますので、うん、まあ、こちらでいただいたお題でもいいですし、
うん、
もうとにかく何でもいただいて、そこから、まあ、
時間の許す限り
やりましょうということで、
へ、はい、面白そうですね、
はい、よろしくお願いしたいと思います、
はい、ぜひこの、ね、生きがいへとつながる課題、皆さんからお聞かせいただけたらなと思います、はい、よろしくお願いいたします。そして、いつもこの放送の翌日はシフロアさんで、
はい、そうですね、明日金曜日、朝の10時から12時、東舞鶴のシフロアさんで、マインドフルネスセッションというね、まあ、自分の内面を見つめる、まあ、瞑想的な ことをね、うん、これを体験していただくっていうことをやって、まあ、内観する、自分を常に見つめて、うん、自分らしさを輝かしていくための、まあ、きっかけになっていただければと思って企画させていただいています。うん、今日のですね、締め切りは夕方5時まで、
あ、この後ですね、
限定3名になってますので、はい、まあ、あの予約いっぱいでしたらちょっと申し訳ないんですけど、シュフラーさんの方にね、あの聞いていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。気になる方は今日の5時までの予約となっておりますので、お早めにお申し込みください。そして、
はい、そして、先ほどね、冒頭言っていただいた、ゆかさんも来ていただいた忍ぶマルシェ第2弾ということで、
はい、
また今度、11月の16日火曜日に開催することになりました。うん、はい、そこでなんと、ね、今回ゆかさんとこの忍ぶさんとのコラボが実現というか、はい、なんかちょっとした話の中でね、やりましょうかみたいな感じで、ね、うん、海キャンドルっていうネーミングでね、あのゆかさんがいつもやってる、ね、あのとても素敵な、ね、僕は連携してあれずっと眺めてたいなと思うような、ね、あの海の中の風景というかね、そういうコンセプトで作られてるキャンドルに、この忍さんのアロマを、ね、入れて、そしてどんな世界が広がるかっていうのはちょっと楽しみにしたいと思うんですが、はい、そういうのワークショップをね、あのやっていただくことになりました。
はい、ありがとうございます。はい、なんか話の流れでそんな風になって、うん、私もともとそのビーチコーミングが趣味でいろいろ貝殻とか拾ってるんですけど、うん、最近はね、もうマイクロプラスチックばっかり拾ってるでそれを作品にこう入れるようになったんですけど、うん、そのキャンドル作りのワークショップっていうのも実際にもうさせていただいてて、うん、でこれなんかいい匂いするんとかって言われるんで、いやちょっとね、なんかピンとくるアロマにまだ出会ってないんで今のところ無臭なんですよって今話をしてたんですけど、そのしのぶさんがアロマをね取り扱っていらっしゃったので、うん、あ、これ入れてみたら面白いかもってなったんですよ ね、
ね、どんなケミストリーが起こるか、化学反応が起きるか、ちょっと楽しみにしたいと思いますんで、はい、はい、ぜひあのチャレンジしましたいと思います。
はい、そして、
はい、で、まあ、毎月恒例のね、温泉の出ない寄り道温泉で寄り道マルシェ、11月14日第2日曜ですね、10時から夕方4時まで、寄り道を温泉出ない寄り道温泉で、開催させていただきます。ここでもね、僕のマインドフルネスもやってますし、はい、ボディケアとかもいろいろね、あの、今回は出ない、あ、今回はね、アセンションナンバーっていう名前で数秘、
あ、数秘されるんですね、
をされる方もいらっしゃいますので、うん、楽しみにしていただけたらと思います。
はい、はい、こちらが11月14日日曜日の開催です。
はい、
はい、そして最後に、
最後にあの、ま、もう3ヶ月目になりましたけど、毎月第1第3土曜の夜8時から90分間、うん、オンラインでね、あのライフスタイルセミナーということで、ここでお話しているような内容と、まあ、そういう世界のね、あの原理原則っていうものを元にして、あなたのライフスタイルを素敵にあの変えていけるような、そういう話をまたさせていただきますので、こちらもね、あのうちの LINE アットに登録いただければまた発信もしますので、ね、まあ、お問い合わせいただければと思います。
はい、ということでね、はい、今月もオンラインでもリアルでもいろんなイベントをご用意されていますので、はい、興味のある方はぜひチェックしていただきたいと思います。さまざまな企画なんですけれども、 TWM プロジェクトさんの、公式 LINE で、
そうですね、
毎日のように情報発信なさってますので、はい、ぜひそちらチェックしていただければなと思います。こちらまたあのFacebook ページにリンク貼っておきますので、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、されている方は FM 舞鶴の Facebook ページもチェックしていただけたらなと思います。はい、そしてこういったね、毎月時田さんにお越しいただいておりますが、この放送内容ポッドキャストに上がっておりますので、はい、こちらも FM 舞鶴のホームページからいつでもどこでも何度でも再生していただくことができますので、はい、聞き逃したわという方いらっしゃいましたら、なんか過去には全部聞いた強者がいらっしゃったみたいですね。
本当びっくりしましたけど
びっくりしましたね。
ありが
たいです。何時間もかけていただいてありがとうございます。はい、もう好きな回だけでも結構なの で、
ね、
よかったら聞いてやってください。
はい、お願いします。
はい、ということで時田さんとはまた来月第1週目の木曜日にお会いしたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。